高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は有限会社野村工業西川陽介社長のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。西川社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
私と西川社長はですね、別の2代目3代目さんの会でご一緒させていただきまして、よくお話を聞くので、これぜひ事業承継のご経験を聞きたいなと思っておりまして、まあ後でお話しされるんですけど、飲食業をされているということで、僕は飲食業もやってて、それをまあ辞めた方の人間なので、飲食業をしている方は特に僕は尊敬をしておりますので、今日はいいお話が聞けたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
恐れ入ります。よろしくお願いします。
ではまず西川社長、この野村工業、野村工業という説明で合ってるかわからないんですけど、お店の説明も含めて会社の紹介を少しお願いいたします。
はい、ありがとうございます。当社はですね、東京都立川市にございます玉川という屋号の居酒屋をやっている会社です。創業は1947年、戦後すぐですね、戦後2年ほど経ってから今川焼きのお店としてできました。おじいさんが当時手に入りづらかった小豆を横浜の中華街から手に入れて、小豆 100% の今川焼きを始めたのがルーツです。立川駅、すぐ近くに場所を借りることができまして、そこで今川焼きを始め、食堂を始め、多摩地域で初めて生ビールを販売するのが当社です。
すごい。
当時は木だるに入った生ビール、冷蔵庫がないので分厚い木だるの中で氷を挟んで冷やしていたそうなんですが、米軍基地があった立川ならではの生ビールですね、大人気だったそうです。当時中華そばとカレーライスが50円だった当時に、120円の生ビールが飛ぶように売れたそうです。そこから居酒屋になり、近くで喫茶店を始め、炉端焼きの居酒屋を作るんですが、喫茶店と居酒屋、食堂を別々の息子に事業承継し、当社は炉端焼きの居酒屋を継いだ会社になります。
すごいですよね、業種がそんだけたくさんあるっていうのはね。すごくやり手というか、すごい社長さんだったんだろうなと、おじいさんのことは想像しますけど、実は創業されてそれぞれの息子さんに行かれて、石川社長は炉端焼きのを引き継いだということになりますが、西川社長自身はその引き継いだ社長の息子ではなく、娘婿っていうんですかね、娘さんとご結婚されたというお立場になられるわけで、そうすると、普通の、このインタビューでも大体こう小さい時からですね、社長の息子だったら僕もそうですけど、なんとなく会社引き継ぐのかな、あれなんかなみたいなことでこう生きてきてるので、当然こう進路とか人生考えるときにその選択肢っていうのはあると思うんですけど、なんかそういうのって全くなかったわけですよね。普通にこう子供時代とか、学生時代は何も俺が社長をやるぞと思っていなかったわけですよね。
そうですね、全く思ってませんでした。サラリーマン家庭で育ち、サラリーマン家庭の次男で、自由気ままに生きてきまして、友達のコネで、カナダに留学し、
友 友達の声でカナダ
行けるんだ。いや、友達がカナダ留学してキラキラして帰ってきたんで、
はいは
い、いやこれは僕も行くべきだと思ってい
いです、ね、
アルバイトしてお金を貯めて1年間カナダ留学しました、
うん、おすごい。
でそこで現地でできた別の友達のお父さんがケニアで NPO をされてるっていう話で、でその友達にお前ケニア行こうやと言われ、うん、
はい、
え、ケニア行けんの、今度親父来るから紹介するわ。あ、
出たな、アメリカってか外国であるあるな感じですねそれ。
でその時就職も決まってたんですけど、
うん、
親にケニア行きたいと。
就職決まってたんですか。
そうなんです。
はい、
って言ったらお袋がずっこけました。
そうでしょうね。
でただケニアに行かせていただいて、たくさんの出会いがありましたし、うん、とても幸せな時間を過ごさせていただいて、そこで今の奥さんとも出会わせていただきました。
うん、
その彼女が多摩川の長女、お5人姉妹いまして。
5人、
はい、一番上なんですけど、
なるほど、
はい、彼女とケニアで暮らしていくつもりで結婚を決めて、うん、だったんですが、結婚式直前にケニアでの仕事がダメになってしまって、はい、日本から技術支援をいただいてやっていた会社だったんですけど、うん、その技術支援の打ち切りが決まって、社内がごたごたしてる時に現地のスタッフがお金を取って行ってしまったりとか。
外国にはありそうな話ですね。
そうですね。いろんなことが重なった時に、うん、ケニアでやっていく力が自分にはないなと、
うん、確かにもうその状況じゃちょっとね続けられないですよね。
そうですね、残って続けられた方もいるんです。
うわすごい。
ただ私自身がケニアにしがみついているけども自分の目的がはっきりしないことに気づいて日本に帰って、日本で就職先を見つけ働き始めます。
じゃあまずその時点では玉川には入らないわけですね。ケニアから帰ってきた時は。
そうですね、
サラリーマンで。
はい、
でサラリーその時はもう奥様とご結婚されて。
はい、
じゃあまあ日本帰ってきて、まあ、新規一転、
はい、
勤め先も決まって、
はい、
まあ、これから頑張っていこうと、
はい、
いうことでお勤めになったわけですよね。
はい、そうです。
なるほど。でそれはそのお勤めの途中というか勤めながら多摩川に入社されたきっかけっていうのはどんな時になったんですか。
そうですね、設計事務所で働いていたんですが、
はいはい、
正直あんまり仕事ができるタイプじゃなかったり、日本で初めての就職、
うん、
生活、
うん、
結婚、
うん、
子育て、
うん、
いろんなことが重なっているところでいろんな壁を感じていたんですけども、
うん、
それをどう抜けていっていいのかが自分の中で分からなくて、
うん、
もがいていたようなそういう時期だったと思います。
うーん、でその時にじゃあうちに入らないかみたいなことを。
そうですね、
お父さん、紛れのお父さんとかから言われたんですか。
はい、お父さんも多分はっきりとは言われてないと思います。
うん、
自分の娘が可愛いですし、
うん、
僕にそれを言ってしまうと、
うん、
娘との関係に影響してしまうっていうことを配慮されたんだと思うんですが、まあ、酔っ払った時にそのようなことを言ってくださったりとか、
うん、
あと私自身が、まあ、ずっと人が好きで、
うん、
飲み屋が好きでっていうような、うんうん、居酒屋に対してすごく好意的な印象を持っていたので、うんうん、仕事で悩んだ時に居酒屋に行ってお父さんに話を聞いてもらって、うん、そういうことをしている間にこっちの道もあるんであれば面白いなと思い入らせてもらいました。うんうん、
すごいです。まあ、確かにね、飲食店もう僕もやってた側と行く側っていうのは両方分かるのであれですけど、まあ、お客さんというかね、行ったりその空間っていうのはすごくいいなと私も思うんです。 まあ、ただ実際お仕事として入ると当然その時にはいわゆる料理ができるわけでもなく、その飲食業の経験もそんなにない時に入るわけですよね。30ぐらいですかね。
ちょうど30です、
ね、30ですよね、はい、30で未経験の社長の娘さんの旦那が入ってきた、うん、まあ、普通に考えるとなかなか大変なスタートになるんですけど、まあ、まずこうレストラン飲食業そう玉川に入られてこうどんなことが最初大変でした？
そうですね、やっぱり職人さんたちがたくさんいる中で何にもできない、
何にもできないでしょうね、
娘婿が
それは相手もみんな分かってると思います
それを僕ケニアまで行っちゃうぐらい行動力はあるんですけど、うんうんうん、先が見えずに行動できちゃうっていう特技があるようで、あんまり分かってなかったんです、
うんうんうん、
で妻にも言われましたけど、こうなるの分かってたでしょって言われて分かってたよって答えたんですけど、うん、分かってなかった
分かんないですよいや普通分かんなくて普通だったんです、はい、だってね周りにそういう経営者のねお父さんとかおじさんとかなんか親族がやってるわけでもなく、飲食店にどっぷり学生の時めっちゃアルバイトしたわけでもなく、急に入ったらそれはよく分かんないですよね
そうですね
それは僕もめちゃくちゃ分かります
いえいえ、あの本当に分かってなくてですね、やっぱりあの周囲の方が僕をどういうふうに見てるのかとかが全く分かっていなかったんだと思います、
うん
うんうん、こう何を言っても偉そうに聞こえるし、また私が会社勤めしていた時には効率化を考えたりとかいうことが大切だったんですけど、うんうんうん、飲食店に入ると、
うん、
調理場の料理長とか、
うん、
親方が言ってることをしっかりとやることが大切になる、
うん
うん、そこに私の理論での効率化であったりとか、うん、正義みたいなものを入れてしまうことですごく他の先輩たちからも可愛がってもらえないし、もちろん親方からも可愛がってもらえないというような環境になりました。
はい、あの多分これを聞いてるリスナーの方で、まあ、いわゆる職人と言える業界の方、まさに飲食業もそうだし、建設業もそうだし、うん、あとものづくりもかなり手で作るような業界さんはもうなんとなくお分かりだと思いますけど、なかなかここの業界の人とそれ以外みたいな結構あの壁がありますよね。壁というか溝というか、僕はあの飲食店は営業のサラリーマンしてから飲食店のサラリーマンにうちの父親の紹介で入ったんですけど、まあ最初はですね、僕も社会人経験があってで未経験で飲食店行ったので、なんだこの業界はなと思ったわけですよ。非常に効率が悪いなと、もっとうまくできるはずなのに意外に理屈が通じないと、意外どころか全くおかしいなと思ったので、すごくその自我社長の気持ちは分かります。でそれ、まあ、僕はその時は最初にサラリーマンでそれ一回挟んでたので、自分の会社に入った時に、あ、職人さんとか飲食業の業界こうだよねって分かってたからまだ良かったんですけど、それを分からずというか経験せずにというのは、その後多分なんかそういうこううまくいかないとか、悪く言うと空回りしてる状態っていうのが多分しばしば続いたと思うんですけど、なんかその時、いやもうこれが一番辛かったなと今思い返すと、なんかありますか、その時最初 1,2 年目ぐらいのエピソードで。
そうですね、やっぱり私を叱ってくれる方がいなかった、教えてくれる方が本当に少なかった、
うん、
多分おられたんだと思うんです、
うん、
助け舟を出して助けてくれようとしてる方が、うんうん、もう中にはおられたんですけど、
うん、
自分自身にはそれが気づけなくて、
うん、
自分の中の視野でだけ物事を判断して、
うん、
狭い世界に いてしまった。なので自分の誤りを認めることができなくて常に人の間違いを探してきたっていうところがかなり自分自身も肩意地張ってというか、
なるほど、
無理して強く見せてたのですごく辛かったですね。
そうするとその当時はその任されていたお仕事として、当然この玉川さん何店舗か店舗があるわけですけど、なんかどこかの店長というか責任者とかなんかそういう役割とかポストだったんですか？
初めは何のポストもなく、洗い場から。
ああ、でも結構現場から入ったんですね。そうですね、
はい、現場も長く、実は2年前までは現場に入りながら焼き鳥を焼きをしておりました。
でももうそうするとこういわゆるね、同じようにこう昼の営業とか夜の営業があってこう一緒に、まあ、何かしらねこう意見が合わない、反りが合わないことはあったとしても、まあ、一緒にずっと朝から晩までお仕事するわけじゃないですか、
はい、
そうするとこうなんか、まあ、まずは人間関係的には少しずつ気づけていったかと思うんですけど、まあ、そういう中で自分が特にこれを変えたいなと思ったり、その先輩の職人さんに言ったことってどんなことがありました？
その職人さんのお友達が来た時にすごい豪華なお料理が出るんです、
う
ん、
なるほど。
でその隣に座ってるお客様が、あれどうやったら頼めるのって言われて、
なるほど、あ、飲食店あるあるだそれ、わかる、
はい。でも僕は親方がそれを作ってくれないのも分かってるんですけど、まあ、親方お隣のお客さんにも出してもらえませんかというとすごく不機嫌になっちゃって、
それは不機嫌になるな、それもわかる、
うん、で、はい、まあ、そのお客さんがあの帰ってしまわれたりとか、そういう時にすごくぶつかりました、
それはありますね。あの自分の時はなかったかな、勤めてる時はね、やっぱその当然ね、料理長の知ってる人とか、まあなんかご家族とか来るとね、ちょっといいのが出るっていうのはあるので、それは説明できないよね、確かに。
まあ、細かい話ですけど、
いやでもなんかそういうのがやっぱり今の分かりやすい例ですけど、こう普段のお仕事のそれこそ一つ一つにそういうこう、え、業界なら分かってるでしょっていうルールが全部ありますもんね、飲食店の場合は。
そうですね、
それを一つ一つ分かるのが多分すごくご苦労だったと思います。
古いお店だったので、板長の言うことが絶対で、それに従っていかないといけないっていうようなのが全く理解できませんでした。
まあ、いわゆる社長もしくは社長に近く経営をするっていうのに、大体その後継者時代って言われるのは何年ぐらいあられたんですか？
10年、
あ、10年
近く、
はい、まあまあまあ、平均的に近い年数ですね、10年ぐらいって。まあ、そうするとまあ最初はまあそういうこう洗い場から入って、はい、もうドロドロになりながら毎日お仕事されてて、はい、でまあちょっとずつやっぱり1年経ち、はい、2年経ちで少しずつできることが増えてくるじゃないですか、はいはい、そうするとそのとはいえ社長の娘さんの旦那さんなわけなので、なんかこうやることっていうのが、まあさっき言ったそのお店の中で単に洗い場をするだけじゃなくて、なんかやれることがどんどん増えていったのはどれぐらいから増えていきましたか？まあ、責任が増えていったって感じですね、
はい、3年後ぐらいに、一度店長にしていただいたと思います、はい、
3年ぐらい経験するといろんな、ね、そのさっき言った常識的なことが何なんだっていうのがようやく分かってくることですよね。
そうですね。
で、ある店舗の店長にじゃあやってみろという感じでされて、
はいはい、で店長になり、やりたかった効率化であったりとか、いろんなことをどんどん進めていきます。
はい。
で職人さんたち、あと板長が、こんなつまんねえ仕事やってられるか、
あ、な るほど。
私あの全然その3年間で学んでなくてですね、ずっと我慢してしまっていて、いつかやり返してやるじゃないけどいつか自分のやりたいようにやってやると。
それはまあ誰しもありますよね。いや絶対こっちの方がいいんだけど、当然ね、あの今とか会社のルールこうだからこう でいよいよ任されたと、絶対こっちの方がいい店ができるんだと思いがあったらやりますよね。やったけど当然今までのやり方をする人は反発が来ると。でちなみにそのこんなつまんないって言われたのは、いろんなことが重なってると思いますけど、何が一番つまんないとか、なんか一番これが嫌だみたいなことはどんなこと、ちょっとリスナーさんが分かりづらいと思うので、どんなこと言ってました？
そうですね、お料理の自由度を、うん、少なくしてもらって、
うん、
例えばこのお料理はいくらで売ってるものだから、うん、原価率をこれぐらいにしたくて、うん、この食材は何グラムにしてほしいとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうルールをレシピを作って、うん、みんなに守ってもらって、うん、誰が作ってもいいように、
うん、
一人の職人さんしかできない仕事っていうのを、はい、みんなができる仕事に変えていこうとしたんですけど、うんうん、見栄えであったりとか、やっぱり職人さんの技術が足らない人が作ったお料理の盛り付けが汚かったり、今までは自分自身が自由に盛り付けて自由に腕を振るって自分の好きなお客さんに楽しんでもらいたいお料理を作ってたのが、ルールに従わなきゃいけなくなった、それがとってもストレスだったんだと思います。
そうですよね、まあ、でも普通に考えればこれはもう飲食業別にどこでもそうだんです。レシピがあって何を何グラム作ってこれの原価はこれですよっていうのはもう当たり前じゃないですか。お仕事するんだから、でこのお刺身の盛り合わせが1500円って決まってたら、当然それの原価も決まってるわけだから、じゃあサーモン3枚ねとかトロが2枚ねとかいうのはね、当たり前ですよね、決まってるけど、それに反発っていうかそれが嫌だというのはそれも分かります。
ちょっとあのいろんなことが重なってたと思います、うん、いろんな細かいことを僕がネチネチネチネチした性格で、はい、やってしまったので、でもこんな仕事やってられるか
と、やってられるかとなって、結局そのダチョウさん、まあ、何人かまとめてだと思いますけど、どうなったんですか？
もう全員結果的には退職されます。
退職、はい。
そこで私がやってられるかと言われて、もうすぐにじゃあやめろと、
そう言ってきた、はい、やってられるかって言って、じゃあやめろよ、
はい、とっても、
うん、言っちゃうかもしれない言っちゃダメだけど、
はい、
売り言葉に買い言葉的なことはあるかもしれない。
安い喧嘩を何でも買ってしまう私で、そこも今まで我慢してたのが出ちゃった時がありまして、まあそこで義理の父に他のお店に行けと、
うんうん、
で本店の店長やらせていただいてたんですけど、支店の方に出され合格になりという経験をさせてもらいました。
まあでもそこまでね大人なんですならないと思うんですけど、まあ、そこでやっぱりね関係が良くなかったということで、まあ一旦距離を置くっていうのは先代というかその当時の社長はまあいい判断だったなと思いますけども、で支店の方の今度店長になられて、でそこからまたどうされたんですか？
で支店の立て直しというような名目で出るんですけど、うん、支店はあんまり売り上げが良くなくて、うん、それを立て直そうというようなところがあり、また本店で勉強したことを支店に持っていこうとして、
うんうん、
また効率化だと、うんうん、同じストーリーが始まって、
うん、
支店の店長とぶつかり、
うん、
ようやく自分自身が変わらないと相手ばっかり変えようとしてきた自分自身を反省し始めます。
うん、なるほど。いやすごい大変ですね。
もうダメなんで
いやダメではないですよ、ダメで、いやでもそれだけやりきろうと思う情熱はすごかったんだけど、やり方がまだちょっと、ね、経験が不十分だったり やり方を少し、まあ、タイミングと順番だと思いますけどがうまく合わなかったんだろうなとは思いますが、普通に考えれば、まあ、このインタビューでもありますけど、まあ、合格になった人とかもいらっしゃるんですけど、まあ、大体その瞬間ぐらいとかやる気がゼロになるので、赤字の視点をもう一回立て直して効率化だと、なんかその熱意というか、まあ、最初におっしゃった行動力がすごいですよね僕なら多分もう3ヶ月ぐらいもう終わったと思いながらやる気ゼロの日々を怠惰に過ごしそうな気がします。
めちゃくちゃあったと思います。もうやる気ゼロになって、その頃マラソンを始めたり
なるど
運動に目覚め、
はい
はい、よく走りました。
あ、でまあ、そういうこうういろんなご経験をされて、自分が変わらなきゃダメなんだなと思って、とはいえ何から変えたらいいんだろうと、まあ、多分自分の中で自問自答があるんですけど、結局やっぱりこれかな、これ変えた方がいいかな、もしくは別に自分自身を変えなくてもやり方は変えることは人間できると思うんですね。本質は変わらなくても、でなんかこういうふうなことをなんかやり方ちょっと変えたみたいなのは、後継者時代ってその後社長になるまでどんなことを意識されてました？
そうですね、まあ、今でもなんですが、
うん、
意識してるのは自分自身ができるだけ常にご機嫌でいること
ですね。なるほど重要です、
うん、まず
ね、その店長とかトップがなんか怖い難しい顔してるのは良くないですね、
はい、
ましては飲食店やのに。
そう、やっぱり飲食店の基本は笑顔で元気、
うん、
それを今までは怖い顔で、お前らもっと笑顔になれと
めちゃくちゃ矛盾してる
言ってきてたので、自分自身がやっぱり一番笑顔で元気、
うん、
じゃないとみんなが元気にならないと、
うん、
はい、いうところを意識してます、
うん。じゃあその当時はなんか自分の、店の経営とか、もしかして将来自分がまあ引き継ぐかもと思うところで、なんかこう、まあ、当然毎日の仕事は一生懸命されてたと思うんですけど、それに、まあ、プラスになるようななんか勉強っていうかな、知識を得たり、なんか他にセミナーを受けたり、なんかそういうこう自分の店舗力や経営力を上げるためになんか努力してたことって何かありますか？
勉強は常にしようと思って、
うん、
いろんな勉強もさせていただいてきました、うん、で2代目お坊ちゃん社長の会とか、
うんうん、
この後継者の会もそうですけど、そういうところに顔を出す、でできるだけ具体的に自分が悩んでること自分自身の説明をさせていただくようにしてます、
うん、
でそこにいた方がいろんなご縁を持ってきてくださり、
確かに
新しいご縁がつながり、自分の勉強すべきことを教えてくださる、
うんうん、
と思います。のでまずは自分一人で考え込まずに、
うん、
いろんなところに行って自分の話をすることがとても大切だと思います、
はい、
で私は飲食の先輩の会社の研修に参加させていただいたり、
なるほど、
お願いしてみると、
うん、
意外と皆さん受け入れてくれます。
おー、いいですね。それは
先輩の会社の研修に参加させていただいて、数字の読み方を教えていただいたり、
うんうん、
決算書を見てくださって、
うん、
決算書に対して意見をくださる先輩もおられます、
うんうん、
まずは飛び込んでみて自分の話をすることが大切だなと思っています。
はい、ありがとうございます。であと、まあ、後継者時代、うん、まあ、最初の方はまあそうでもないと思うんですが、はい、前は店長を得られるぐらいの時に、まあ、西柏自身がすぐご苦労されたと思うんですが、その時にこうお父様、その時の社長とは、まあ、どういう関係性だったんですか？多分店舗が違うので合わないことはないけど、そんなずっと一緒じゃないと思うんですけど、そういう時はどういう関係性でした？
距離ができてた時は 悪くなかったと思います、
うんうんうん、
距離が近い時はなんで助けてくれないんだと、
あ確かに逆に
というふうに甘えて腹を立てたり、
うんうん、
恨んだりしておりました。
確かに逆にこう割とまあ自由というかこうこれやってみなさいみたいな感じでお任せされてるなというイメージはあったんですけど、逆にそうすると大変な思いしてるけど助け舟ないなというのはやっぱりね不安になりますよね。なるほど。関係性自体は別に何か困ったら相談したり、話したりする自体は普通にできていたっていうことですか、
ね、そうですね、うん、関係性が本当に喧嘩はしょっちゅうしてきましたけども、はい、お互いに無視し合うとかいうようなことは少なかったかなと思います。居酒屋をしてるんだから、
うん、
相手の意見が聞けるところで相手の文句を言えと
あ、なるほど、はい、
あの同じテーブルに座って目線を合わせて言いたいことは言いなさいと、はい、
うん、
どっかで陰口言ってるだけだと何にもなんないし、
うん、
悪口です。で悪口は増幅するし、うん、相手のことを違った風に見てしまうから、
うんうん、
相手に対して言いたいことがあるならちゃんと座って、
ちゃんと座って
まず乾杯しろと言っていただきました
ちゃんと座って、まあ、言いたいことがあったら、まあ、文句じゃないけどこう気持ちをちゃんと話し合うっていうことですよね。他の飲食店のインタビューであの焼いてる焼き場の中で親子で喧嘩するっていうのがあったんですけど、まあさすがにそういうことはなく、何か言いたいことがあれば座ってこうちゃんと話し合うっていう状況だったんですね。
そうですね。ただありました。
あります。
はい。全然ありました。
ね、
はい。あのお客さんの前で。
お客さん調理場の中でちょっとね揉めることありますね。
はい。
はい。
で喧嘩をして、でもお父さんの方が先に。お客さんの前だからやめろと、
うん、
言われてお前も言ってたやんけと思って我慢して後でちゃんと喧嘩すると
。
はい、
はい、分かりました。はい、
すいません。
いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ後継者時代はこれぐらいまでの、はい、お話にさせていただきました。社長になられてからの話はまた後半でお聞きしたいので一旦石川社長のインタビューですね、前半ここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。